サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。先週のサルトル情報局でお伝えしましたのが、三木東高校のなぎなた部が近畿大会に出場するというので、その近畿大会出場前にインタビューを試みた様子をですね、放送させていただきました。で、まあ、その様子なんですけれども、あの YouTube でもね配信しますよということでお伝えしたんですけれども、皆さんご覧いただきましたでしょうかね。サルトル君、まあ経験させていただきまして、常にそうなんですよ。なぎなたってね、なんていうかな、面とか銅とか言うて言う他にね、あのすねもねこう当ててええことになってるんですけども、すねにこう防具をつけましてね、で実際にこうね、あのすねにこう打ち込んでいただいてるというね、まあ、そういう様子が見れるんですけれども、またご覧いただいていたそうですよはい、さて、まあ、その試合なんですけれども、近畿大会いつあったかと言いますと2月の4日の日曜日やったんですね。で、まあ、結果が気になるとこやなということで、まあ、あの結果の方をね、あの顧問の先生からご連絡をいただきまして、あ、そうですかということでね、はい、なんていうのかな、ご連絡をいただきました、はい。まあ、結果はね、もうすべてちょっともう最初からあかんかったということなんですよ。あの初戦敗退ということやったんですけれども、まあ、もうその結果だけ見ればね、もう初戦敗退やなで終わってしまうんですけれども、まあ考えてみてくださいよね、皆さんね、全員が高校からこのなぎなたというものを始めたということを考えると、やっぱり近畿大会というね、そういう場までこう行ったということはすごいなと思うし、でその近畿大会でもその強豪とね、まあ、きちんとこう渡り合えたというのはやっぱりすごいなということなんですね。で、演技の部ではね、相手、演技というのは、まあ、2人1組になって、まあ、対面になってこう戦う様子をこう見てもらうという、まあ、演技の部なんですけども、これ相手はというと団体戦優勝の強豪で京都府立南陽高校やったんですね。で、まあ、判定ということで、その中でこう5人中の1人が、旗を上げてくれたということですからね、まあ、一つの旗だけでも上がったということはやっぱりすごいことやなということですよね。で、個人の部はというと、まあ、近畿中の強豪が集まる場に、立てただけでもやっぱり大したもんだなということです。で、団体の部はね、一番こうなんていうのかな、ムードメーカーの、ね、女の子いましたけどもね、奥野さんって言うんですけども、その奥野さん頑張りました。判定まで持ち込んで、審判3名中1名がね、奥野さんに、旗を上げたということやったんですよね。で、あとキャプテンの小渕さんもね、判定勝ち、したということですから、やっぱもうこれも大したもんやなということです。まあ、東高校に入って初めて出会ったこのなぎなたで、近畿の大舞台に堂々と立って戦ってきたということはね、この先生 の報告からよくわかります。選手の皆さんお疲れ様でした。またこれからね、高校受験ということになってくると思うんですけれどもね、三木東高校に、こんななぎなた部という、部もありますんでね、今中学校3年生で、進路を考えておられる方々、ね、生徒さんたちね、なんか東高校にこういうのもあるんだなというのでね、受験してみても面白いんじゃないかなと思います。さあ、サルトル情報局15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。はい、レッツゴー図書館で、レッツゴー図書館というのはミキラジ37月曜日のね、第1月曜日になりますけれども、この4時台に、三木市内の図書館で、 行われている、まあ、イベント情報なんかを中心にお聞かせいただいて、まあ、それをねあのレッツゴー図書館というコーナーで、皆さんにあのお知らせしているというものなんですけれども、まあ、この度はですね2月の25日に行われるイベントがありまして、それ何かと言いますと、絵本セラピストによるお話し会というものなんですよね。はい。で、これを、まあ、立ち上げられたというかね、まあ、開催するこの絵本セラピストってどなたなのということですよね、まずね。この絵本セラピストというのは、はい、三木市立中央図書館の館長であります伊藤真紀さんですね。はい、でこの伊藤真紀さんによる大人のための読み聞かせということなんですけども、これは2月の25日日曜日午後2時から3時までの1時間、中央図書館の視聴覚室で行われます。絵本と聞いたら皆さんやっぱりこう子どものための読み物というふうに思われている方が大勢おるんじゃないかなというふうに思うんですけども、必ずしもやっぱりそうではないということなんですよ。大人になってからこのね絵本を読みますと、子供の頃とは全く違った味わい方というのができるんですね。というのはやっぱこう自分がこう人生でいろいろとこう経験してきて、でこういろんなシチュエーションを経験した上で、まあその物事っていうのを見るからだということだと思うんですけどね。でこの絵本の世界を大人になってからもこう経験してみると、すごくなんていうのかな、心が豊かになるし、そしてなんかねこう疲れている自分っていうのが癒されるっていう、そういう癒しの効果もあるんですよということを教えてもらいました。はい、ぜひですねこれご参加いただけたらなと思います。絵本セラピストによる大人のための読み聞かせ、2月25日日曜日午後2時から3時、三木市立中央図書館視聴覚室で行われます。ぜひともご参加ください。でこのインタビューの様子なんですけれども、This is Mickey の、サルトル情報局ウェブ版の方にもね、掲載をさせていただいておりますんでね、ぜひともそちらの方にも目を通していただいて、あ、なるほど、伊藤館長の声ってこんな声なのかとかまあそれはさておき、ね、伊藤館長がこう喋っておられるこの絵本セラピストによる読み聞かせ会というのはどういうものなのか、どういう思いで行うのか、どういった内容のことがここでこうされようとしているのかいうというのがよくよくわかると思いますのでね、ご参考になさってください。さてさて、あとはですね、まあ、番組のご案内なんですけどね、毎週火曜日と土曜日にね15分番組なんですけれども、サルトルのミキテクテクマップといいまして、サルトルのサルトルとそれからまーちゃんもしくはドンちゃんと一緒にね、ミキのええとこをご紹介するという番組があるんですけれども、これはミキ市観光協会提供番組ということで、でこの度2月の前半が始まりましたけれども、2月はどこにいたかと言いますと、黒滝に行こうということでね、はい、黒滝に、行かせていただきました。まあ1月、第5週がありましたんで、それがスタジオトークやったということで、どんちゃんが黒滝に行ったことがないというようなことから、あ、ほんじゃいっぺん黒滝行ってみようかということでね、黒滝の方に出向かせていただいたんですけれども、まあ、黒滝だけじゃちょっとね、そやな、なんかこう付近にもこうなんていうのかな、目をやって、なんか他にもこういうところがありますよっていうのでご紹介できたらなというふうに思いまして、ちょうど1年前にオープンされたところなんですけれども、カフェです。かなえカフェというね、素敵なカフェがあるんですけれども、まあそちら、岩崎栄一さんという方がね店主さんなんですけども、岩崎栄一さんもともとからもう G の人ですからね、 この黒滝のこともよくよくご存知やというということで、黒滝をご案内いただきまして、そしてまた、カナエカフェの方でもちょっとお店の紹介をいただいたりというということでね、していただきました。なかなかね良いっすね、はい、黒滝なんですけど皆さんご存知ですか、はい、黒滝ね、ちょっとなかなかなんていうのかな、駐車場がね、付近に駐車場がないので、山田錦の館に、車を置いていただいて、でそこから、まあ何分ぐらいかな、10分もかからへんと思うんですけどね、徒歩で、とぼとぼとこうね道を歩いていっていただきますと、そうすると黒滝が見えてくるということでね、もう自然が作り出したこの滝というものはもう一枚岩で、ほんまにこの一枚岩がなんていうの、そのそこでもってこう滝ができているというようなものですからね、またまあ、ご覧いただいた方はあこれかということはようようご存知やし、ご覧いただいてない方はねぜひとも、いっぺん行ってみていただきたいなと。でまあそれのどっちが先かいうというのもありますけれども、カナエカフェの方にもね寄っていただけたらなというふうに思いますね。ものすごくこう思いを持ってそのカフェを開店されたということがよくわかりますね。もともと何ですかな、学校のね小学校の公務員の先生をされてたということなんですよね。で、そのお仕事をまあ早期退職ということで辞められて、そして、地元のために何かできることはないだろうかということで始めたのがカフェやったということなんですよね。もともとそんな料理の経験とかあったんですかとかね、気になるじゃないですか。で得意な料理は何やったんですかとかね言うていうような話を聞いたりとか言うてしたんですけどね、はい、やっぱこう縁ですね。いろんな縁に縁を重ねてそのカフェが、カフェをオープンするにあたって応援してくれる人たちが出てくるというのも、これまたなかなか面白いなというふうに、聞かせていただきました。はい、こちらの方にもね、もう1年、できてから1年いうということですけれども、まだまだやっぱりこうね、ご存知いただいてない方も大勢おられるんじゃないかなというふうに思いますんで、ぜひともその横川の方にね足を運ばれましたら、そしたらそのカフェの方にもね、ぜひとも寄っていただけたらなというふうに思います。ちなみにそこでねいただいたんですよ。何をいただいたかというとね、一回実はね僕も行ったことあるんですよ。行ったことがあってね、でもうちょっとこうお昼ご飯いうていうのには、時間的にはもう遅かったので、まあ、今回この度いただいたのはと言いますと、コーヒーゼリーをねいただいたんですけどもね、このねコーヒー屋さんでいただくコーヒーゼリー濃厚でね美味しいんですよね。はい、それがねたっぷりあるのよ。たっぷりもうちょっと何これ普通なんかこうコーヒーゼリーって言ったらなんか小鉢みたいなのにちょろっとこう入っとうぐらいちゃうんっていう風なね、そんなイメージを持ったりするんですけれども、もうゼリーがドーンとこうね乗っかってるというようなね、そんな感じで、そして地元産のねいちごもそこには乗ってました。そのいちごも美味しかったですね。もう後でこう聞きましたら谷農園やという風なことを言ってましたけどもね、はい、いろんなこう形でねコラボをしながら横川という町をどんどんとなんていうかな、用していこうというふうな思いもよくよく感じておりました。まだねこのサルトルのミキテクテクマップは土曜火曜土曜というふうにありますんでね、ぜひともお聞きください。さあサルトル情報局、今週もありがとうございました。また来週バイバイ。